こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれども、今日は白石さんの方からちょっとお題があると。
ええ、
今ネタって言いそうになっちゃって、ネタじゃないなと思ってしまいました。
追加の報告ですけど。
報告ですか。はいはい。ええ、
勉強になったと私が思ったので、皆さんもそう思っていただけると思ってのご報告なんですけど。
はいはい。
これの2回前ぐらいになると思うんですけど、配信としては。
ええ。
病院関係で、二つ事例を申し上げて、同じような事例だったんですけど、
はい。
いわゆる、あんまりこういう言葉は使いたくないですけど、労働者側から、労基法にのっとって、主張がありますと、いうようなことを言われた病院の話。
48回ですね。法律の壁を越える、共感と競争の人事学。
人事学ですね。それ二つ事例話した。はい、で、その後ろの方だという記憶なんですけど、衛生士さんが、歯科ドクターのね、衛生士さんが、そこはスタッフさんが6名ぐらいいるんですけども、連名で、有給の、この委員の有給管理の仕方について教えてくださいと疑問な点が多々ありますみたいな。
うん。
これ一見訴状というか、
脅し。ファイティングポーズ。
そうそうそう。とも取れるやつ。
感じますね。
だったので、割と作戦を、このドクターの先生と練って、やっていったというやつなんですけど、
ね。いや、わかりますよ。ドキッとしますよね。
ね。で、これ幸いというか、このドクターの先生が直接の、私の顧客なんですけど、これがお兄ちゃん。
はい。
家族関係で言うと。で、妹さんもいらっしゃって、同じドクターなんですよ。歯科ドクター。
うんうんうん、
で、この妹さんは、嫁がれてて、少し別のところに移られてるんですけども、少し週1ぐらいのタイミングで、勤務医としてお手伝いに来ますと。
はいはいはい。なるほど。
妹先生がいらっしゃって、で、この先生も、この問題に入ってくれたんですよ。途中から私に連絡もいただいて、同じ女性でもありますし、適度な距離感も私はあるので、
うんうん、
社員面談というのをここ2、3年やってなかったので、ちょうどいい場面でもあるので、私が、今の働く環境とか、それから将来の不安とか、そういうのがないかというのを聞き取っていこうと思いますというのを言ってくれて、個別面談をしてくれたんですよ。
おお、でもすごいいい流れですけど、2、3年社員さんと面談をしてないっていうのも結構驚きの事実で、
ね。うん。ちょっとね、コロナ禍っていうのもあって、そのまま流れていっちゃったというのと、いろいろ、ご事情もあってっていうのもあったんですけどね。
でもありますよね。
スタッフさんも、理事長先生に物申すとなれば結構な勇気がいりますけど、
うん、
この先生であれば心が開けるというようなところもあったんだと思いますけど。
なるほど。
で、その結果報告のご連絡も丁寧にいただいて、そうするとですね、割と私の予想外だったんですけど、私も結構な姿勢で臨まないといけないなと思って、はい、場合によっては、中立な専門家として私も行きますと。いうようなことも言ってたんです。それで、そういう前提でヒアリングをしてもらったんですけど、そのヒアリングの内容が、個別なので、それを報告していくと何十分もかかっちゃいますので、割愛してざっくり報告すると、そこまで敵対的じゃないっていうことが分かったんですよ。
ああ、だからよかったじゃないですか。
そうなんですよ。
うんうんうん、
どういうことかというと、はい、ここは長い歯科医院で、二代目さんが今やられてて、なのでベテランスタッフ揃いなんですよね。
よくある構造ですね。
で、ベテランスタッフとはいい言い方しましたけど、もう60歳前後とか、そういった方々ばっかりでして、で、この年齢となってると、なってくると体力が落ちてくるでしょう。
はいはい、立ち仕事ですしね。
更年期障害とかね、出てきたり、うん、それから、なんとですね、癌を患いながら、治療しながら、この病院に勤務してる方もいらっしゃるんですよ。
おお、なかなか大変な状況
大変な、で、その方々が言うには、私たちはこの病院でね、長くお世話になってるし、頑張っていきたいと、これからも。
へえ、そっちなんですね。
そうそう。ただ、年齢的に、こういう状況になって、きついと。で、夜遅い場合は、なんと、これは言っていいのか分かりませんけど、夜10時ぐらいになっちゃうと、家に着くのが。
ああ、 なかなか遅い時期ですね。ま
あ、遅でということにしてもらって。
はいはい。
そうするとね、唯一の家族との申し合わせ事項である家族と一緒に食事を取るっていうことはどうしてもできないと。
なるほど。
うん。で、まあ、そういう日があっても我慢はね、できるけども、別の日にゆっくりとした時間を取りたいと。で、こういう年齢層になれば、息子たちも就職をして、有給だかなんだか、そんな話をしてると。
世の中には有給があるらしいと。
そうそう。ということは、我が家にももしかしたらあるんじゃないかってなって、月にもう一日一回でいいので、有給をいただければ、私たち頑張れますと。そういう悲痛なる願いというかね。
あ、もういい加減にしろよとか、いう話じゃなくて、う
ん。なかったんですよ。これちょっと私もびっくりだったんですけど、ね。
いや、聞いてみないとわかんないもんですね。
そうそうそう。そこがね、今遠藤さんがおっしゃったところが、聞いてみないとわかんないっていうことをね、
はい、
私勉強になったんですよ。これは、そういう手紙も私見せてもらってね、名前のところは、それぞれの辞書で署名があるわけですよね。で、まあ、こういう場面は結構見てきたから、これは、そのね、やばいかもしれないってなって、わけですよ。で、お兄ちゃんドクターの先生とも打ち合わせをしたときに、お兄ちゃんドクターは男性ですから、そして二代目ですから、親父の時は、こういうスタッフが文句言うなんてことはなかったんですよ。なんか僕の時代になって舐められてる気がするんですよね。ちょっと、一発この機会にかまそうと思うんですよ。みたいな。
あ、もう、あ、そっかそっか。傾斜側の方のが、ちょっとファイティングポーズ取っちゃっててと。
で、僕はちょっとね、中立な立場というか、少し引いた立場ですから、まあまあまあってなって、この機会をね、チャンスと捉えるしかないじゃないですかって、ポッドキャストで喋ったような話をして、それから、そしたら妹さんが入ってくれたという話で、で、聞いてみたらそんな話だったということで、お兄ちゃん先生もびっくりみたいな。
あ、いや、びっくり、それはびっくりですよね。
そうそうそう。で、今週の土曜かな、ちょっとこれ収録日からまた曜日がずれて、この先になるんですけど、説明会を、ね、その有給管理について説明会を開こうと思うということで、まあ、ちょっと前向きに考えていこうと思うということを皆さんの前で伝えるんですけど。
とても大事な時間になるじゃないですか。
そうですね。ただまあ、ちゃんとね、経営サイド側の話も理解してもらえるような話をしていこうというのは前から打ち合わせをしてて、とにかく患者さんに迷惑をかけてはいけないので、患者さん満足のためにこの働き方改革をしていくんだという話をしてもらおうと。で、その場に私も呼んでもらう予定だったんですけど、
はい。
そういう問題があってるんでね。
ええ、
うん。で、このヒアリング内容を聞いて、そこまで敵対的じゃないので、
あ、
私が行くと、
必要ない。
帰って、そう、なんか専門家らしい人が来たぞってなって、対立心を煽っちゃいけないので。
はいはい。変に説明をね、外部からしてみたいになっちゃいますね。
そうそうそう。
うん。
で、先生一人で頑張ってくださいと。で、先生が、この対立関係にもなってないですけど、価値創造の関係の、スタート、先生の力で切ってくださいと、お願いをして、わかりました、やってみますってなったって。
なるほど。これ、第三者の立場大事ですね。うん、今回は、出たからよかったパターンじゃなくて、出ないくてよかったし、出ない方がいいっていうこと
も。そうです、そうです。で、その前に、はいはい、妹さんが出てきて、ちゃんと聞いてくれたっていうことですよね。ここが一番大きかったと思います。
なかなかできないですよね。
うん。これちょっとね、本当にそういう手紙が来て、この妹さんがいないかったら、どういう手を打つかはまた考えないといけないですけど、やっぱりね、聞いてみらないと、相手のこう、言いたいこととか、頑張って、書面を書いたんだろうなって今思えば思うんですけどね。勇気を振り絞って。
そうですよ、ね。
もしかしたらクビになるかもしれないと思いながら。
うんうんうん。
でも頑張りたい私の思いをどう伝えたらいいんだろうって、これ、ヒアリング内容聞いたらそうやって代弁できますけど。
そこに心重ねて聞いたら、逆にね、ちょっと涙出るほどに、こう苦しみの中で出されたお手紙ですよね、それって。
そうそう。うん。だからやっぱ聞いてみないとわからないっていうことをお伝えするのと、まあ、聞くのにね、どういう手段を使うかはまたケースバイケースで考えていかないといけないですけど、ちょっとね、こういう事例は貴重な事例で、でも、割と、ある事例だろうなというふうに思ってですね。
ちょうどこの番組がね、配信された時には、9月16日終わっておりますけれども、白石さんのね、ポッドキャスト限定、リスナー限定でね、ちょうどもうすぐに満員御礼になっちゃいましたけど、対話力入門セミナーね、小さくやらせていただく、ね、まさに対話の話じゃないですか、これ。
そうですね、そうそうそう。そうですね。ちゃんとそういうのも盛り込んでお話をしないといけないですね。
改めて。本当ですね。うん、ここは、最後に、どうなんですか？やっぱり、 こう聞いてみなきゃわからないっていうのはその通りですが、
うん、
聞いてもわからないこともあれば聞けない、なんつう、うまく聞けない人も多いじゃないですか。
そうですね。ただね、人間って、
うん、
価値観っていう言葉があるじゃないですか。
はい、はい。
私は私の価値観でこの世界を見てるし、
うん、
例えば奥さんは奥さんの価値観で、この世界を見てるということは、同じ家庭を見ても見方、捉え方、感じ方が全く違うわけですよね。それを、なんていうか、論理的な言葉だけで、やり取りすると、当然、見てる世界が違うわけですから、理解できない、共感できないっていうふうになりますけど、見てる世界が違うから分かるはずがないっていう前提に立てば、なんでこんなこと言ってるんだろう、ちょっと、私バカなんでちょっと聞いてみようという、この挑戦が、この一歩が、全然違う、価値を引き出す。全然違う場面を引き出す
ってこと。さらっとおっしゃられましたけど、聞いてみないと分からないって思えないですもんね。
思えない。
いや、間違いなくあいつなんだこの野郎って言う方に欲しんじゃうんで、
きっとこういうことがないってね。
なりますもんね、
うん。
いや、そこなんでしょうね。まずキーワードは、
うん。だから勉強になったというのは、そういうことなんですよ。私も、決めて、この行動を起こすということは、こう思ってるに違いないという、勝手な、思いを私が起こすわけですから。それで、勝手に対立構造を作っていくっていうね。
なるほど。
バカなことをしてるっていう。
いやー。このあたりは、ケースが出てくると、いろんなパターンでずれるんで、非常に勉強になりそうですね。ぜひまた、ずれの話ありましたら、ぜひお聞かせいただきたいなと思った次第でした。はい、ということで、改めて対話の重要性、修さん、第2弾、セミナーやった方がいいと思いますのでね。
はい。
ぜひぜひ、また、
頑張ります。
どこからやっていただけたらと思います。ということで、はい、今日は終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機対人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。